それでは恒例の、土日なんだお話をしたいと思います。今年はうど年、うさぎ年でありますけれども、ふとというか、家族に聞かれたんですけれども、一体この干支の話をいつからやってるかなと。覚えてらっしゃる方はありますでしょうか。なんと今年で一回りなんですね。2000年に、辰年を生きるという話をいたしまして、それからちょうど一回り、今年で終わりです。同じ話は二度できませんので、来年からもうこの干支の話はいたしません。はい、ですから今日は聞き納めということで、じっくり聞いていただきたいと。なんかもったいつけてますけれども、たまたまなんかノリで、2000年のその、元旦に向けてですね、2000年だからなんかちょっと変わった話がしたいなと思って、そうじゃ土日なんだ話でもしようかなと思って始めたのが、辰年を生きるという話で、それから12回やってるんですね。なんでウサギが最後なのかちょっと変な感じなんですけど、普通ねうしとらうたつみましてサルトリイヌイですから、イノシシで終わらなきゃいけないんですけれども、そういう巡り合わせでウサギちゃんが最後で、ございます。ウサギといえばですね、さっきちょっと伊藤さんに言われてしまいましたし、今日のメールにも書いたんですけれども、耳ですね。ウサギといえば長い耳。ウサギの特徴といえば、一問にもなくこの耳なんですけど、なぜウサギは耳が長いかというとですね、ウサギには武器がないんですね。戦えない動物なんです。牙がありません。牙のない動物っていうのはたくさん、戦えない動物たくさんいるんですけれども、ウサギはそれでなくても肉が美味しくて、日本人はあまり食べませんけれどもね、フランス人とかヨーロッパの人は好きですけれども、とてもこう餌になりやすい動物なんですね。でそんなウサギが身を守る手段はとにかく敵から身を守る。ですからウサギの巣というのは穴の中ですね。穴を掘って、そこに身を潜めると。外に出ている時でも常にこの警戒をして、敵が来ないかどうかということをですね、長い耳を立てて、聞いているわけですけれども、そこから私たちもですね、まず油断することなく警戒をしていましょうということを申し上げたいんですね。マルコによる福音書の14章の38節に、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えても肉体は弱いという言葉があります。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと、この目を覚ましてという言葉は聖書の中に、ずいぶん出てくるんですね。もちろんこの14章はゲッセマネの園の祈りの場面でイエス様がおっしゃったことですけれども、他の例えのところでも、あるいは週末の例えのところでも出てまいります。目を覚ましていなさい、これはもちろんその、ぼーっとしているなというか、その肉体の目を覚ましていろという意味ではないんですね。その霊的な目を覚ましていなさい。敵が襲ってくる、サタンがあなた方を誘惑しようとしている。常に私たちの周りには罪の誘惑があり、サタンの誘惑があるのだから、警戒をしていなければすぐにその誘惑に負けてしまう。心は燃えても肉体は弱いのだから、目を覚まして祈っていなさいとイエス様はおっしゃったんですね。もう大丈夫だということはありません。生きている限り常に、罪の誘惑は私たちに、襲ってまいりますので、気を引き締めてですね、まず念頭から目を覚まして、祈っていましょう。この1年もですね、サタンの誘惑に負けることなく、むしろ主の御言葉をしっかり聞くと、 ですね、ローマ書の10章の17節、まあ、わざわざ引くこともありませんけれども、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。信仰は聞くことに始まる、考えることによっては始まらないんですね。まず聞かなきゃいけない。結構私たちはこれを誤解しているんですね。信仰というのはなんかいろいろ考えてから、最後に、聖書でも開いてみようかなということになることが多いですね。いろいろ考えて、あれこれやってみてダメだから聖書の御言葉でも開いてみようかなということが多いわけですけれども、それでは順序が違うわけですね。信仰は聞くことに始まる。まず聖書の御言葉を開いて、そして御言葉から学んでいこうと、先ほども伊藤さんが言ってくださいましたけれどもね、御言葉元気メール、昨年も頑張って、365日出すつもりだったんですが、1日、すっかり忘れて、おりましてですね、出さなかった日があったんです。クレームのメールが矢のようにすっごい来ました、私はそれを見て本当に感動しました。こんなに大勢の方が御言葉メールを読んでいてくださるのか、お叱りのメールですよ。何をやってるんだと、メールが来ないと朝の8時がわからないじゃないかとかですね、これで起きてるんだとかですね、まあ、それはなかったんですけども、今日一日どうやって生きていくんだみたいなですね、それもなかったですけれども、まあ、非常にこの楽しみにしてくださっているの、憐れみのメールもありましたね。先生もお疲れでしょう。ちょうどクリスマスの後ぐらいだったんじゃないですかね。前だったかな。いろいろお忙しいんだと思いますが、楽しみにしておりますねみたいなですね、メールをたくさんいただいて、今年は一日も配信漏れのないようにですね、したいと思っている次第でございますけれども、まあ、もちろん、携帯のメールだけではなくてね、実際の聖書を開いて、聖書を読んで、いきたいと思うんですね。信仰は聞くことに始まるんだと。神様の御言葉はいつも耳立てて聞いているということが重要です。さらにですね、ヤコブ書の1章の22節に、御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけませんとも書いてあります。聞いたらそれを行うということでなければ、聖書の御言葉は決してそこに身を実らせることがないんですね。聞くというのはちょうど種がまかれた状態、しかしまかれただけでは何の意味もありません。そこから芽を出して、そして成長して身を実らせる、そのためには御言葉を実行しなければならないということはご存知の通りであります。打足ですけれども、ヤコブ書の1章の19節に、誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに怒るのに遅いようにしなさいという言葉があるんですね。これなかなか耳の痛い話でね、人間には2つの耳がありますが、1つの口しかないとよく言われておりますね。人の話を聞きましょう、ね、今年は。自分の話はよくするんです。自分の話は聞いてほしいんですね。でも人の話を聞くというのがなかなか苦手で、人が一つ話すと10ぐらい答えちゃう。人の話を耳を傾けて聞くというのは非常に忍耐のいることですね。忍耐のいることですよ。愛と忍耐がいるんですね。どうでもいい話なんです、大体は。聞きたくもない話だしね、頼むから黙ってくれて言いたくなるんですけど、ってこうですね、その聞くというのはまさに愛なんですね。聞くイコール愛なんです。聞く愛ですね、今年は。誰も喋んなくなっちゃったし、みんなふんふんって教会来たらですね、聞くばっ、それでもいいと思いますよ。それぐらい、誰でも聞くのに早く、話すのに遅くと聖書に書いてあるんですから、聖書がそう言ってるぐらいですから。もちろん怒るのに遅くというのもありますけれども、でも神様の御言葉を聞く、そして人の話をしっかりと聞くと、そういう年にしたいなと思うんですね。続いて、ウサギといえば吠えない動物。最近ウサギはですね、ペットとして非常に人気があるんだそうです。何でかご存知ですか？吠えないからですね。鳴かないわけじゃないそうです。 聞いたことないですけど、ウサギも鳴くそうです。しかし非常に小さな声ですね。ですから動物を飼ってはいけないマンションとかで、飼うのに適しているということで、流行ってるんですね。だからウサギが流行ってるっていうことは、飼っちゃいけないマンションでいっぱい飼われてるという、ことなんですけれども、まあ現代人はね、癒しを必要としているので、まあ、私も動物の癒しは日々体験しておりますから、しかしこのウサギというのはですね、鳴かない、まあ、吠えないというか大きな声を出さないという特徴を持っております。またどうもですね、こう口がすごく小さいですよね。でなんか細いこう小さな歯がこうあるので、ほとんど噛みつくということもないそうですね。まあたまになんか噛むそうですけども、ほとんど噛んだりもしない。だから非常にこう飼いやすいということのようですけれども、まあそこから学ぶことはですね、まあ不平不満を言わないとね、ブツブツ言わないということです。ペトロの手紙4章9節にも、何事も、フィリピの2章の14節に、何事も不平や理屈を言わずに行いなさい、ね、一言言わないとやれないという人がいるんですね。やるなら黙ってやりましょう。不平や不満を言わないでやれれば100点、ね、言ったらマイナスですから、ね、いくら素晴らしいことをしても不平や不満を言ってたんじゃですね、何の価値もないので、ね、不平を暇、またペトロの4章9節には、不平を言わずにもてなし合いなさい。人をもてなすことは素晴らしいことですけれども、ついついね、後からいろいろ言いたくなるんですよ。あんなにしてあげたのにとか、なんだかんだ言いたくなるんですけども、どうせこのお互いに使い合うのであるならば、不平を言わずに、つぶやかずにやりましょうということですね。人の不平を不満を聞くほど嫌なことはないですからね。聞かされる身にもなりましょうということですね。言いたかったら壁に言ってください、ね、土に向かって言うとか、神様に向かって言ってください。神様は私たちの不平不満を聞いてくださるんです。人には言わない、いいですか、人には決して言わない、ね、言いたかったら土か壁か神様に、ね、それ以外の人には一切言わない、ね、人に不平不満を言ってもですね、いいこと何一つないですね。いいですか、いいこと何一つないですよ。聞かされた方は嫌な気分だし、言った方もですね、言わなきゃよかったと思うしですね。だから黙ってれば一番いいんですね。どうしてもでも人間って言いたくなるんですから、ね、人に言っていいことは感謝だけです。人に言うべきは感謝、ね、神様に不平を言ってください、不満を言ってください、ね、神様は喜んで聞いてくださいますから。神様は文句を言われません。またウサギのように沈黙して待つ、ね、詩編の37編、まあ、詩編にはこういう表現がたくさんありますけれども、沈黙して主に向かい主を待ち焦がれよ。新教大学なかなかいい訳ですが、繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つなと、ね、沈黙して主に向かい主を待ち焦がれよ。この沈黙して主に向かいというのはどういうことかというとですね、もう散々いろいろお祈りをして、あれこれお願いをしたけれども、なかなか何事も起こらない。そういう時にもう神様にお祈りしてもお願いしてもしょうがないやっていうんじゃなくて、もう言うことがないんだったら黙って主に向かってなさいということです。黙って祈ってなさいと、黙って目をつぶって神様に向かってなさいということなんです。でも主を待っていなさい、主を待ち焦がれよと、ね、この37編素晴らしい言葉ですけれども、繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つな、苛立つんですよ。なんであんな人がうまくいってんだろうかとか、なんであんな悪いことを私にするんだろうかとか、ついついこう苛立つわけですね。でも神様が私たちを繁栄させてくださり、神様が悪巧みをする者を裁いてくださるんですから、ただ黙って 主に向かっていればいいんです。沈黙してここに座ってください、ね、もう祈る言葉もなくなったらここに来て座っていれば十分なんです。神様はあなたが祈り願う以前からあなたの願いをご存知だと聖書に書いてありますから、100万遍唱えるよりももう神様はあなたの願いをご存知なんですね。でも私たちが主に向かっているということを待っておられます。62編にも、私の魂を沈黙してただ神に向かえ、神にのみ私は希望を置いているとありますね。沈黙してただ神に向かえ、もうあれこれギャーギャー騒ぐな、もう黙って神様に向かってろと自分自身に言い聞かせてるんですね。神にのみ私は希望を置いている、もう千方尽きてというかね、あれもやりこれもやりでもダメだった、でも私はには神様がいらっしゃる、いや神にのみ希望を置くべきだろう、そう自分に呼びかけている詩編であります。ウサギのように、ね、ぶつくさ言わないで、不平不満を言わず、ただただ黙して死を待つと。神様はあなたの願いを知っておられます。あなたの行くべき道を照らして、あなたの必要を備えてですね、あなたの敵を蹴散らして、そしてあなたを繁栄させてくださる。それでもなかなか思い通りにいかないことはあるし、難しいこともたくさんありますけれども、でもただ死を待つということですね。そして最後に、まあ、ウサギといえばジャンプですね、ジャンプ力です、ちょっと変な話ですけども、あの日産が最初に作った車、ご存知でしょうか、ね、ダットさん、さすが伊藤さんよくご存知ですね。ダットさんという車があるんですが、このダットさんのダットというのはですね、ダットのごとくという逃げ足の速い動物としてウサギは有名なんですけど、このダットから来てるんですね。ダットのごとくから来てる。そうです。はい。ネットでいろいろ調べてるうちに出てきて、ああそうかと思って私も最近知ったんですけれども、とにかくこのジャンプ力でね、逃げていくんですね。このジャンプ力を私たちも信仰のジャンプ力を、ね、身につけたいと思うんですね。信仰のジャンプ力というのはどういうことかというと、まずこの世の考えにとらわれないということです。ローマ書の12章の2節に、あなた方はこの世に倣ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただきなさいと。これはちょっと英語で申し訳ないんですけど、ニューリビングトランスレーションというですね、割と新しい英語の訳にすごくいい訳があったので、ここに書いてありますけれども、Don't copy the behavior and customs of this world。コピーという言葉がね、ぴったりですよね。このコピー。ね、コピー。Don't copy、ね。コピーするなと、ね。この世の習わし、いや態度をコピーするなと、この世の人たちがやっているように振る舞っているように考えているように、それをコピーしちゃいけないと。日本人はねコピーが得意だったんですね、今はお隣の大国にコピー能力取られてしまいましたけれども、もともと日本人は世界中のいいものをコピーして、それよりも品質の高いものを作ってですね、世界に売ってきたんですね、でも人の、まあ、人のふりして我がふり直せなんて言いますけれども、私たちクリスチャンは人の真似をしてはいけないんです。習ってはいけない。この世に習ってはいけないんです。この世は神の考え、神のなさり方とは異なっているからです。だから Don't copy the behavior and customs of this world ですね。But です。Let God transform とか、トランスフォーマーって映画がありますけどね、皆さんご存知でしょうかね、これ大好きな映画なんですけど、あの車がなんかロボットに変身する映画ですけど、このギリシャ語の翻訳 はですね、このトランスフォームということがね、ぴったりなんです。実は日本語では変えていただきってなってますよね。こう変えるというのは何かこの、ちょっといじってるって感じじゃないですか。ちょっと変えてもらいなさいみたいな。で、言語ではですね、このちょっといじってっていう言い方じゃないんです。もう一つのフォームを持ちなさいというのが言語なんです。だからこのトランスフォームというのはまさにギリシャ語のそのままの意訳なんです。もう一つの形を持ちなさい、まさに変身しなさいって言ってるんです。これは変身って言うんです。懐かしいですけど、ただなんかちょっとこうなんていうかですね、メイクアップをしなさいとか、ダイエットしなさいとか、まあ必要でしょうけど、少し修正しなさいって言ってるんじゃないんです。モディファイしなさいって言ってるんじゃないんです。これトランスフォームしろと言ってるんです。神によってトランスフォームしていただきなさいっていうのがぴったりの、訳なんですね。まあそれでこの英語の訳を持ってきたんですけれども、まあこれはまさにですね、私たちのこの、まあ、信仰のジャンプということですね。だから徐々に修正していくとか、この世に習わずに全く別の考えを持ちなさい、まさに飛躍しなさいと言ってるんですね。信仰に私たちはによって私たちは飛躍することができるんです。少し変えよう、少しクリスチャンらしくしようとかね、そんなせせこましいのじゃないんです。トランスフォームですから、変身することができる。神に変身させていただきなさいと、トランスフォームユーイントゥアニューパーソンですから、新しい人に変身させてもらいなさい。 By changing the way of you think ですから、あなたの考えていることを変えていただくことによって変身させていただきなさいとパウロは言っているんですね。皆さん今年変身してください。徐々に衰えてきたとかそういうんじゃない、変身して、ね、外側の話じゃないですよ、中身の話ですよ、ね、信仰によって変身していただきたいと思います。またコリント書の第2コリント4章7節には、私たちはこのような宝を土の器に収めています、この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためだ。私たちの能力にとらわれずにジャンプしていただきたいんですね。私たちの能力は大したことないんです。でも私たちのこの五体には神の偉大な力が宿っているというか、神の偉大な力が隠されているんですね。私たちの体がこうしてあるのは、私たちの素晴らしさが、偉大さが、力強さが現れるためでは決してありません。もしそうだとしたらもう絶望しかないです、ね。もしそうだとしたら、すごく満足のできる人はほとんどいないでしょう。ノーベル賞を取ったわずかな人か、オリンピックで金メダルを取ったわずかな人ぐらいのことでしょう。ね。そうではないんです。私たちのような、まあ、ごくごく普通の、ね、中の、まあ、どの辺かあまり限定しませんけど、のものが神の技に携わってですね、このようなものを通して神様が働いてください。神の偉大な技が現れる。宝を土の器にと書いてあるでしょ、土の器に。B 級品の何の価値もない器という意味なんです。土の器というのはなんか土器とかですね、素敵な器とか考えないですけど、土の器っていうのはこの当時でも、まあ、もうあまり役に立たない器という意味なんです。そんな中に宝を入れてると。でもそれはこのうちの宝の偉大さが明らかになるためだと言ってるんですね。だから私たちの能力だからということじゃないんです。いや、むしろこんなものだから神様が働いてくださるならば素晴らしいことが起こるだろうと、そう信じていただきたいんですね。そして最後に、 イエス様に向かってジャンプしていただきたいんです。今年の教会のテーマはですね、弟子道ですから、このヨハネの21章の7節にイエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだんですね。あそこにイエス様がおられるってヨハネが言ったもんですから、ペトロはですね、漁をして素裸だったので、あぶね、これはまずいと思ってですね、その辺にあった上着を着て飛び込んでて余計泳ぎにくくなってですね、多分もう溺れそうになりながらイエス様のところに行ったと思うんですけれども、このイエス様だと聞いてこの飛び込んでいくね、この姿勢ですよ。これが欲しいんですね。イエス様だ、そうか、どうしようとか、ね、そこでじっと考えない、あれこれ考えずに飛び込んでいくと、ね、これですよ。信仰というのはそういうものです。あれこれ考えずに飛び込んでいく、ジャンプしていくと、ね、ぜひ今年はこれで言っていただきたいと思うんですね。うどしを生きる、かわいいですね、教会でうさぎを飼いたいぐらいです。まずは長い耳ですね。油断することなく警戒をして祈っている、また主の御言葉をしっかり聞いてそして行う、また人の話も聞きましょう、また、不平不満を言わずに、ね、沈黙して主を待ちましょう。最後に、この世の考えにとらわれずにジャンプしましょう。また自分の能力にもとらわれずに主の力によってジャンプ、飛躍をしていただきたい、そしてイエス様に向かってジャンプしていただきたいと思います。以上です。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、与えられました主の年2011年、感謝をいたします。あなたは私たち一人一人を本当に愛しておられます。また私たちに声をかけてくださって御言葉を持って励まし導いてくださいますから、どうぞこの一年あなたの御言葉をしっかりと聞いて、あなたの御言葉に導かれていくことができますように、また不平不満を言わずつぶやかず、ただ黙して主を待つ、主に期待する、そのような年となりますように、そしてどうかあなたによって私たちを作り変えてください、いや新しく変身させてくださいますように、この土の器の中に秘められております神の力の偉大さが、皆さんお一人お一人のこの一年を通して明らかになりますように、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。